テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は373回目の配信となります。同僚や後輩から結婚しましたっていう報告を聞いたときに、おめでとうございます。鳥かごの中へようこそ。って返してたんですけど、きっと嫌われると思うのでみんなはやめた方がいいですよ。うん。この番組ではフリーランスエンジニアのエスと
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。野島オンライン。任天堂スイッチ2の予約開始にあたり、効果的な転売対策をユーザーから募集中。こちらはインターネットウォッチのサイトで掲載されていた、ヤジウマウォッチというコーナーですね。家電量販店の野島が運営する通販サイト、野島オンラインがですね、任天堂スイッチ2の予約にあたりまして、転売対策をユーザーから募集して話題になっているそうです。こちらはあれですね、野島さんの野島オンラインの公式ツイッターアカウントかな、X アカウントがつぶやいておりまして、そちらの内容が話題になったよっていう、まあそれを一つの記事として書かれたものですね。スイッチ2が発売されるらしいですね。
うん、そうですね。あの転売対策、あの公式ストアの、あれはすごかったですね。あ、なんかプレイ時間が何十時間以上とか、あの日本語のバージョンしか最初は売らないとか、なんかいろいろありましたよね。
そうか、なるほどね。このつぶやかれていた野島オンラインさんはですね、任天堂スイッチ2の予約方法につきまして、招待制販売、それから普通の抽選等を組み合わせて実施することを公開しているらしいんですね。なんですけれども、なんかこんな風につぶやかれておりました。6月5日の任天堂スイッチ2発売に向けて、昨日予約方法を公開しました。発売まで2ヶ月ほどありますが、日々悩んでいるのは転売対策です。マイ任天堂ストアはプレイ時間が50時間以上、日本専用モデルなどの転売対策を講じており、素晴らしいと思うのと、当店ではできないのでジラシーを感じております。そこで一般の販売店でもできそうな転売対策アイデアを、ハッシュタグ、私の考える最強転売対策をつけてリプライいただけないでしょうか。素晴らしいアイデアは採用させていただくかも。たくさんアイデアをいただきたいので、引用リポストでもありがたいです。と、そんな風につぶやかれていたということですね。
ああ、すごい切実な、ね、ポストですね。
いや、なんかあの、スイッチ1というかね、元古い方のやつでもしばらくなかなか買えないなっていう状態だったのを覚えているので、いや、大変ですね。
大変ですね。特に2は、どうなんですかね。私は1で遊んでるから、まあいいやっていう感じなんですけど、2でしか遊べないハードが、ハードじゃなかった、ソフトがあるのかな。
どうなんでしょうね。まあ出てくるんでしょうね、やっぱり。
ゲーム本体の転売対策はあんまわからないんですけど、あの、前にちらっと聞いたのが、こう、アニメのフィギュアとか、こう、版権もののなんかおもちゃ系のやつだと、本当にその作品のことを知ってるか、店頭でこう、聞いてから、聞き取りをしてから売るみたいなのはたまに聞きましたね。
テストに合格しないと売りませんっていうことですね。
あ、そうですね。まさにそれですね。好きなキャラはどれですかとか、ちょっと思い出を語ってくださいみたいな。
なるほどな。なんか一つのコメントにあったのは、大手家電量販店同士で連携した予約専用のポータルサイトみたいなのがあれば、一世帯に一台は割り当てられるようになっていいのになみたいなことが書かれておりましたね。
ああ、確かに複数買わなければいいんですもんね。
そうですね。
あ、でもそれは個数制限でやってるのか、もう。
ああ、まあそうか。一人一個だけとかっていうのはやってるから。他にいろいろ何個も買っているのに、まだ買おうとしている人を募集したいですね。
そうですよね。
なかなか難しいですね。
あの、井上さんと、担当の方が井上さんっておっしゃるようなので、井上さんとスマブラやって勝たないと買えないっていうのがありましたよ。
なるほど。そうか。勝てない気がするな。やったことないな。
うん、私も勝てないな。どうしよう、買えないな。
そうですね。
うん、
いや、でもあれですね。クリスマス時期とかにお父さんが必死になって、買えない、買えないみたいなのはちょっとやっぱり悲しいので、なんとかなるといいなと思いながら、はい、読んでおりました。では、二つ目の記事、安香さんお願いします。
壮大なドラマと推理、ディナーも完全没入で楽しめる新作イマーシブシアター、真夜中の晩餐会、ついに開幕。週刊アスキーさんの記事からご紹介します。イマーシブフォート東京は4月25日から新しいイマーシブシアター、真夜中の晩餐会、シークレット・オブ・ギルバーツ・キャッスルを開始しました。イマーシブフォート東京っていう施設がお台場にあるんですけど、もともとヴィーナスフォートっていうショッピングセンターみたいな、室内のショッピングセンターなんだけど、こう天井にこう空の模様が書いてあったりとか、こう建物の外観が、なんて言うんでしょう、ヨーロッパっぽいっていうんですかね。そういう外観になってる、結構凝った作りのショッピングセンターがもともとあったんですね。で、そこがちょっと、廃業というのかなくなって、で、新しく、オープンしたのが、このイマーシブフォート東京っていう、イマーシブ系のコンテンツが遊べるところだったんですけど、そこがちょっと4月ぐらいから、なんか業態が変わったらしくて、イマーシブ、シアター専門の、なんかこう、まあ、シアターですね。今まではこう、テーマパークみたいな感じだったところが、イマーシブシアター、演劇専門みたいな感じになって、生まれ変わったっていう感じらしくてですね。なので、まあ、没入型の、演劇が体験できる場所っていうところですね。で、そこでもともと、いろんな、イマーシブシアターをやってたんですけど、そこに今回新しく、この真夜中の晩餐会っていうのが追加されたっていうことですね。で、これ私すごい行きたいなと思ってたんですけど、この真夜中の晩餐会、これがなんか何がすごいかっていうと、元演劇ではあるんですけど、実際に今晩餐会なので、自分たちはそこに招待されたお客さんに今なりまして、で、実際に晩餐を食べながら演劇も体験できるみたいな。
おー、美味しそう。
実際にお料理、いいですね、そういただけるそうなんですよ。ただですね、お値段がめちゃめちゃ高くて。
ドキドキ。
お値段がですね、そう、お値段めちゃめちゃ高いんですが、24,800円。高級だな。
なかなかのお値段でございますわね、奥様。
そうなんですよ。困っちゃうんですよね。
おお、1万円台だったらと思ってたけど、なかなかこれはさらにこう、ぐぐぐぐっと、あれですね。はい、背伸びしないといけないですね。
そうなんですよ。ちょっとお値段がね、やっぱ高いので、かなり心のハードルが、まあ、めちゃめちゃ高いんですけど、なんですが、ちょっと他のとも、まあ、一味違いまして、なんていうのかな。この今、結構公式サイト見ていただくと、かなり詳細な、どういうふうにやりますよっていう流れが書いてあるんですが、まあ、まず場所自体が、まあ、貴族の館みたいなところの晩餐会に招待されるってことなので、まあ、豪華な、こう、お屋敷の中に、こう、羊さんとか、メイドさんとか、っていう使用人の方が出迎えてくれて、で、実際にその館の主人の方と直接一対一で話ができるっていう、そういう体験がまあできますし、あとはまあお料理もちょっと楽しみだなっていうところもありますし、あとなんかダンスすることがあるらしいですよ。
なんか誘われるんですかね。
そうですね。
なんか観客もキャストに誘われて踊ることができ、これは絶対に参加した方が没入できるのでおすすめっていうふうに書かれてますね。
いや、本当にそうだと思います。ダンスどうですかって、まあ女性ならね、誘ってもらう。まあ、男性の方でもね、一緒にどうですかって言われて多分前でダンスできると思うんですけど、ちょっとこれは練習していきたい気がしますよね。ちょっとだけ。
練習 ダンスを。
ダンスの練習。え、だってほら、ちょっとも踊れなかったら、今一つじゃないですか、
うん。どんなダンスを練習すればよいのでしょうか。
わかんないけど、こういう場所だから社交ダンス的なものがほんのちょこっとできたらいいんじゃないですか。
そう。
わかんないけど。いや、何もわかんないですよ。うんうん
まあ、全然わからない。
うん。うん。まあ、なので、
うん、
お値段がちょっとあれなんですが、とても気になるなと思って紹介してみました。
うんうん、確かにこれはちょっと、なんか、一回は参加してみたいって思いますね、うん、なんとなく。
そうですね。うん、一応、そのシアター、前はそのテーマパーク形式で、こう、入場料を払って、どれでもみたいな、うんうん、どれでも遊べるみたいな形態だったんですが、まあ、シアターメインになったってことで、単品でそれぞれ、どの演目が選んで、こう、体験できるっていう感じみたいなんですけど、
うん、
他にも今だと、4つかな ?4 つぐらいありまして、江戸の、遊郭花町
はいはい。
をなんか体験できる、江戸花魁キタンっていうのと、うん、あとは、これはアニメ系なんですけど、東京リベンジャーズっていう漫画があると思うんですが、うんうん、あれの体験型演劇。
あれもリアルの、なんていうか、人がやってるやつですか？
そうです。そうですね。通り部も、リアルの人がやっていて、これは私一回行ったんですけど、
うんうん、
ちょっと謎解き要素が強かったかなと思います。でも演劇の部分もしっかりあって、好きなキャラが、お、ここで待ってるよ、みたいに言ってくれたのがすごい私ずっと覚えてるんですけど。まあなんか通り部も結構楽しかったですね。で、あとは、私ちょっと知らないんですけど、今はの国のアリスっていう、これ漫画があるんですよね、確か。
へぇ、
なんかそれを元にした劇場型謎解きゲームっていうのもありますね。あとは個人的にすごいこれ行きたいなと思ってるのが、ザ・シャーロックっていうシャーロック・ホームズ。
なんか気になりますね。
19世紀の、そうですね、ロンドン舞台としたシャーロック・ホームズの世界の演劇があるようですよ。ちょっとどれも行きたい。
ね、すごく迷いそうですね、うん、これは。
そうですね、
うん。
結構何回も行って楽しいみたいな系統のものばかりなので、
うん、
お金がいくらあっても足りない。ね、
なんとまあ、
うんね。
よし、頑張って仕事しますか。
そうですね。ちょっと真夜中の晩餐会はお金を貯めていきたいなと思います。うん、
ですね。はい。では最後3つ目の記事ですね。新生活を便利に、おすすめデジタルアイテム紹介、前編。こちらは BNC プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。まあ、いくつかガジェットだったりなんかを紹介しているっていう記事で、まあ、ピックアップしていくつか紹介してみますと、最初に出てくるのがエブリングかな。僕エバーリングだと思ってたらエブリングらしいんですけど、指輪型のガジェットですね。とか、あとはアプリとかですね。3R っていうひらがなで書かれているアプリでゴミ出しの情報が載っているやつとか、それからお買い物電卓っていう、なんか買い物の時に計算するやつなんですけど、ほら値段とあと内容量とみたいなのがあるじゃないですか、うん、でどっちが安いんだっていう、
ありますね、
はい、そういう計算ができるやつらしいですね。
おお、便利だ
とか、はい、そんなものが載っておりました。まあ知ってるものもいくつかあったんですけれども、新生活にいかがですかっていう、そんな記事になってますね。はい。なんかエブリングは、まあ指輪型のガジェットなんですけど、まあカードの情報がそこに入れられるので、指輪で、まあいろいろな決済ができるという、なんというかアクセサリー兼ガジェットみたいな感じですかね。最近だとクレジットカード決済で改札口そのまま行けるみたいなのとかが普及してきているじゃないですか。使ったことないんですけど、
改札行けるんでしたっけ？ビザとか、うん、そうそう、マスターとかのタッチ決済ですよね。
そうなんですよ。
そうなんだ、知らなかった。
ね、僕も使ったことないんですけど。
おお、あれはどっちがお得なんですかね？
いやー、なんだろう。
でも普通にスイカとかって、そうですね、スイカとかってポイントたまらないですよね。
あ、そうですね。
でもデジタルだと違うのかな。
なんか運賃計算の時には、うん、デジタル系で行くと安くなるっていうのは確かあったとは思うんですけど、まあなんか、うん、ポイントがつくみたいなのはないような気がします。 が、多分地方によって違うんじゃないかなと思いますね。
うんうん、あ、そうですね、はい、確かに。でもビザのタッチ決済だったら普通にあのカード決済のポイントがつきますもんね、うん、カード側の。
そうですね。
うん。え、いいですね。指は楽ちん
そう。そうそう。あの、スマホをね、こう取り出すみたいな作業が必ず発生するんで、うん、それじゃなくて、まあ、常にはめている指輪で、スッと手が、うん、手を出せば、ピッとね、通れるみたいな風だと、なかなか便利だななんて思いながら読んでおりました。
A さんはこのサービスとかアプリは結構使ってるのありましたか？
出ていた中で使っていたのは、まあ、定番のやつですけど、ヤフオクとかメルカリとかも載っていて、あとジモティとか、不用品売買で役立ちますみたいなので載っていたのと、あとは乗り換え案内ぐらいですかね。
はあ、そうですね。乗り換え案内とかは結構頻繁に使いますよね。
そうですね。
ヤフオク私使わなくなっちゃいました。メルカリ派になっちゃいましたね。
買う側ですか？
あ、買うのも、あ、でもほとんど売ってるような気がしますね。
そうなんですね。
本、そうですね。本とか、なんか不要品とか。ちょうど今私、あの、お家のなんか倉庫の整理をしてるんですけど、で、いらないものを、ちょうど最近メルカリでいろいろ出して売ってたんですが、あの、そういえば、全然関係ない話なんですけど、そういえば、あの、すごい高値で売れたものがあってびっくりしましたよ。あの、おもちゃ系なんですけど、多分20年ぐらい前に買った、仮面ライダー、その当時流行ってた仮面ライダーの、なんかコラボ商品みたいなもの、あの、おもちゃじゃないんですけど、なんだろう、まあ、家電みたいなもので、あの、それなんだけど、家電なんだけど、あの、コラボモデルみたいなやつがあって、それをメルカリで出したら、いくらだったかな、なんか元の値段を忘れてしまったので、あの、すでに出品されてる、あの、メルカリで出品されてる値段を参考にしたんですけど、多分3倍ぐらいの値段なんじゃないのかな。なんか、あの、で、確かになんかこう、普通にメルカリ以外のところで、あの、駿河屋さんとか、あの、そういう中古を扱ってるところで、
相場が分かるわけですね、
あ、そう、そうですね。そこでも4万ぐらいで出てたので、あ、もともと多分1万円しないぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、
プレミアが。
駿河屋さんでも4万円なのなんかと思って、なら一回4万円で買ってくれる人がいればいいやと思って、出したら速攻で売れてびっくりしました。
おー、そうか。
やっぱおもちゃ系はプレミアがつきますね。
僕そういう時ついこれヤフオクで売った方が値段がだんだん上がっていっていいんじゃないのかとかってケチなこと思ってしまうのでその結果出品しないまま終わるっていうそういうオチになっている気がするんですけど、はい、
あ、そういえばそれで言うとメルカリさん最近あのオークション形式で売るっていうのがオプションがありますよ。
そうかそうか、なんかちらっと聞いたような気がするな。なるほど、
なんか枠内に出てきてて、あ、オークション形式で売れるんだってちょっと驚きました。F オークと完全に競合してるじゃんと思いながら、
違う方向から合体したみたいな感じですよね。
ね、そうですね。思いっきり喧嘩を売りに来てるなと思って。
なるほど。ちなみにエブリングはお値段割とお高めですね。
お、いくらですか？
スタンダードなタイプでどうも21,450円。もしくは、なんか、サブスクタイプもあるみたいで、月660円みたいな感じで書かれてますね。
え、月660円、お安い気がするけど。
お安いですけど、
1年6000円。いや、
ね、
もっとか、7000円とか。でも2年で、え、でも3年とか使わないと、同じぐらいの値段にならないから。いいんじゃないですか、サブスク。それにもしモデルチェンジというか新しいのが変わった時に、
ね、確かに、
うん、
まあすごくシンプルなデザインなので、まあ誰にでも使えるっぽいそんな感じにはなってますね。はい、
いいな。指輪型のやつを一回使ってみたいなと思ってました。
おお、
エブリングは本当に決済オンリーなんですね。
そうですね。なんかどうもそこに割り切っているみたいですよ。あの、ほら、オーラリングとかのほら、生体情報というかね、あの、動いた情報とかも取らないんじゃないかな。なので、充電がいらないんですよ。
え、いらないんですかこれ、
はい、
充電。
いらないですね。
あ、 そうなんだ。それは、なんか強いですね、うん。ずっとつけっぱなしで。あれ、もしかしてお風呂とか行けます？
あ、確か行けるはずですよ。防水だった気がするけどな。うん、防水になってますね。
あ、防水だ。あ、これはいいですね。やっぱ、つけ外しすると忘れちゃうので。
なるほど。
へえ、いいですね。
まあ、春なので、あれですね。何かこう、今使っているアプリでより良いものがないかとかですね。なんか新しいガジェットを試してみるかみたいなことをやってみてもいい時期かもしれないですね。ということで今週紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。村ぴょんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
371回拝聴。私も集金袋に現金入れて持って行ってました。私は渡すだけなのでそこまでですけど、集計する側は本当に大変そうですよね。テトルがもっと普及すればいいですね。リアルの斧投げってことですか？聞くだけで怖いですが、慣れると楽しいんですね。暴投される可能性があるので、ガード等で守られている場所から見たいです。シュールストレーミングの匂いを嗅いだら鼻がなくなっているかもしれません。収穫が思いっきり変わっちゃいそうです。笑い。今年のゴールデンウィークは飛び飛びだったんですね。全然先のことを考えていなかったので、初めて知りました。予定決めてないっす。とコメントいただきました。ゴールデンウィーク、確かに今年は短い人だと多分4連休みたいな感じになるんですかね。
そうですね。
あとは有給とかを使わないと繋がらないという感じなので。
結構休まないと繋がらない。
まあ、会社によるんでしょうけどね。
そうですね。私はなんか一瞬間を埋めて、つなげようかなって一瞬思ったんですけど、
うん、
その間の、あの通常の日のところに、なんか新人さんの面接みたいなの
を
入れられてしまって、
あ、
入っちゃった、みたいな。
あらららら、なんと、
うん。
そうか、3日埋めると伸びるってことですね。
そうですね、まあ、結構休まないといけないので どうかなと思ってましたが、
うん、
Aさんはどうですか？
今回はですね、特にいつも通り何も考えてないんですけれども、まあ後ろの4日は休んで、29日はまあ仕事をするのかなみたいなことを考えてはおりますけどね。
どっか行かれるんですか？
何も予定がない。
それ予定入れてないときは、なんか大体どうなるんですか？
大体なんかスーパーに買い物行って、なんか気づくと一日終わってるみたいな気がします。
まったりですね。はい、まあそれもいいですよね。のんびりして。
まあたまにはね、
好きなことして。
あすかさんはどっか予定も入ってるんですか？その休みのときは。
いや、ゴールデンウィークは、まあ、混んでるので、先ほどの話じゃないですけど、混んでるので、なんかあんまりこう遠くに行く予定は立てたくないな、みたいなのがありますね。なので行ってもご近所ですかね。
なるほど。
まあ、結構ゴールデンウィークは休みのね、あのお友達とかで休みが合う人結構多いので、まあ、お友達とご飯食べ行ったりとか、
そうかそうか。
っていうのが一番いいかな、とか思ってました。
それはいいかもしれない。確かに。
うん、
じゃあ、村ぴょんさんにも、それでお願いします。
それで。なんだそれって。
いやいや、お近くの友達とたまにお食事などいかがでしょうかというところですかね。
うん、はい。そうですね。ゴールデンウィークを満喫していただければと思います。
はい。ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。あすかさん、最近は何かありましたか？
最近はですね、ちょっと新しいところだと、なんかタイムレフトっていうサービスでお食事に行ってきましたよ。
ほう。
なんかこれ何でしょうね。
何ですと？
出会い系サービス？
お
う。マッチングサービスみたいな感じのジャンルに入ると思うんですけど、なんかこれインスタとかでやたら広告が出ているらしくて、これ台湾かな、台湾の友達に教えてもらっ ったんですけど、うんうん、結構多分世界中でやってるサービスで、で日本でもやってるってことだったのでちょっと行ってきたんですが、あの1対1ではのマッチングではなくて、あの5人とか複数人のグループでご飯に行きましょうっていうサービスなんですよ、
うん、
でメンバーとかは当日まで全然わからなくて、もう日にちと時間とあと、まあ、大体の予算とか、あと場所の希望とかぐらいでマッチした人を5人ぐらい、あの男女とかも多分バラバラで集めて、で、もういきなり初対面で、さあご飯どうぞみたいな、なんかそういうサイトですね。で、なんかどんな感じかなって、まあ気になって行ってみたんですけど、
うん、
結構面白かったですよ。初対面ですが、やっぱこういうのに来ようって来る人なので、
うんうんうん、
あのみんな喋りやすいというか、
へ
結構あの話も盛り上がったりして、結構何時間いたのか、結局なんかすごい盛り上がって3時間ぐらい話してたんですけど、
すごいですね。ほう。
そう、あのまあ1対1じゃないですし、うんうん、あの5人いるので、
うん、
結構いろんな話が聞けて楽しかったですね。でこれがなんかたまたまなんですけど、
はい、
その時は女性4人男性1人だったので、ちょっと男子かわいそうだった
いいですね、
うん、あ、いいんだ
いやいや、なんとなく、うん、
まあなんかでも聞いたところによると、あのその男性の方に聞いたら、あの、うん、前に1回行ったらその時は、うん、あの全員男子だったみたいな、
あ、へえ、じゃあバラバラなんですね。そうかそうか。
そうですね、多分性別ではあんまりこうバランス取ろうとかっていう感じじゃないみたいで、うんうん、
へえ、
ただなんとなく年齢層は近いのかなって感じがしたので、あの特に年齢が出てるわけじゃないのでわからないんですけど、
うんうんうん、
あのだいたい一緒ぐらいかなって思ったので、その辺はちょっと合わせてるのかもしれないですね。
なるほど、
うん、個人的にはあのご飯の価格帯があの3段階で選べたのがすごいありがたいなと思って、
うん、そうなんですね。
そうですね、まあなんかすごい大衆的なところの値段から、
うんうんうん、
まあ、ほどほどあのお食事レストラン系、あとは高級なところみたいな感じの3段階で設定されてたんで、
へ、
やっぱそこを選べないとなんかあまりにも高くてもなんか困るし、うん、
確かにね、
うん、結構それの選ぶものによって集まる人も違いそうなので、うん、それはそれで楽しいなとか、
そうですね、
うん、
へ、
思ったりしました。
そうか、なんかその性格診断的なものがあるんでしたっけ、これは。
性格診断、ああ、確かに一応、そのマッチングみたいな、うんうんうん、一応あったかもしれない。あんまりそこを考えてなかったんですけど、確かにちょっとあったかも。
なんかサイトを見てたんですけど、うん、参加メンバーは全員、うん、タイムレフトの性格診断アルゴリズムでマッチングした人同士ですって書かれていたので、うんうんうん、なるほど。じゃあそんなにこう詳しくやるわけではなくて、まあなんとなく選ばれるんですね、きっとね。
いや、ちょっと覚えてないだけかもしれないんですけど。すいません。
あ、いやいや。
今、一応見てると、日本だと、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、
うんうん、
と札幌かな、
うん、
が一応選べる。あ、嘘ついた。京都じゃなかったね。大阪と神戸だ。その辺が、あの、選べる、あの、国じゃないですね。選べる場所で出てくるので、お近くの方だと、マッチするかもしれないです。
うーん、なるほど。
名古屋もありますよ。
うん、ちょっと行ってみたいなと思ってますが、一回サインアップしてみようかな、
うん、あ、これちょっと注意なんですけど、
はい、
これなんか利用料金がかかるんですよ。
おお。
待てよ、ちょっとお値段が、お値段どこだ、お値段。なんか利用は無料なのかなと私思っていたら、実は月額で、
うん、あ、そういう、
そうですね。一回1800円みたいなぐらいの値段がかかってた気がします。
まあまあ取りますね。
そう、まあまあ取るんですよね。
そうなんだ。
あ、ちょっと待ってくださいね。値段書いてないですよね。
はい、
これなんか、このあのホームページの表のところに値段が書いてないんですけど、うん、
ね、
書いてないですよね。
ね、
今探してるんですが、ないんですが、お金かかります。
1500円払って登録って、って書いてる人とかもいますね。
あ、なんかその辺レートによって違うのかもしれないですが、確か私が登録した時は 一回単発だと、例えば1500円とか1800円とかっていう値段で。うんう
ん、あ、なるほど。
うん。で、この、タイムレフトの集まる日にちって、水曜日だけなんですよ。
うんうんうん。
なので、まあ、なんか、月会員みたいなものだと、確か3500円とかだった気がするんですけど、3500円でも、もし毎週行けたら、その水曜日って、まあ、月に多分4回とかあるので、まあ、もしたくさん行けるんだったら、月会員の方がお安いのかな、みたいな、ね、感じの値段設定でしたね。
選べるんですね。なるほど。
うん。そうですね。お食事代とかは、現地で払うので、それ以外に、このタイムレフトの利用料金として、まあ、ぼちぼちかかるんで、
なるほど。
そこだけご注意ください。
じゃあ、ちょっと、後ほど試してみようかな。はい。
ぜひぜひ。
はい。
Aさんは最近はどっか行かれましたか？
最近はですね、何度目か忘れましたが、金城夜市っていうイベントを、まあ、名古屋市の北区の辺でやっていて、うん、月1回ぐらいやってるのかな、うん、そちらに行ってきました、うんうん、なんか割と何でしょう、名古屋駅とかからもう少し離れてるし、そんなにアクセスのいい場所ではないんですけど、なんかすごく毎回にぎわっているイベントなんですよね、うん、金城市場っていう、あれは何なんだろうな、なんかパッと見なんかオンボロ倉庫みたいな感じに見えるんですけどで、中入るとなんか、
市場、うん、
みたいですね。で、
うん、
なんかそこをちょっと、多分、イベントを仕掛けてる人がいらっしゃって、なんか、まあ、地域の活性化っていうことで、定期的にイベントをやっていると。で、そのうちの一つが、毎月1回ぐらいのペースで、夜市みたいなのをやっているんですよ。
うん、
はい。で、毎回テーマみたいなのが決まっていて、今回はメキシコですね。
おー、すごいラテン系の、
ええー。
楽しそうな感じですね。
そうなんですよ。タコスとかあって、美味しくいただきましたね。
おー、楽しそう。
うん、なんかちなみにですね、うんうん、ちょうど映画で、クイアっていうタイトルの映画を、劇場公開が5月かな、うんうん、5月9日って書かれてますけど、
うんうん、
で、それが舞台がメキシコシティなので、それも何て言うんでしょう、宣伝もちょっとやっていたような感じがありましたね。それと絡めてなのか、まあテーマがメキシコっていう感じになってました。久しぶりにテキーラをいただいて、ああテキーラ結構美味しいなと思って、はい、ちびちびと飲んでましたね。
すごい、こうグイって一気じゃないですか。
いやいやいや、グイって飲めなかった、さすがに、はい、うん、いやー、そうそう、そのイメージはあるんですけど、いやいや、
ね、
うん、
うん、これは結構なんだろう、建物自体は小さめな感じがするんですけど、うん、お店はなんかたくさんお店が集まってるみたいな雰囲気なんですか？
そうですね、この中にどうなんだろう、うん、小さなお店がこう20店舗とかあるのかな。
ここに入るんだ。
そう、ぎゅうぎゅうですよ、割と。そんなに広くはないので、
うん、
特に平日とかの開催だと、まあ、確か16時からスタートしてるんですけど、会社員の方とかがだんだん増えてくるので、だんだん、
お仕事帰り、
すごい、そう、ぎゅうぎゅうになってきますね。うん、
はい、ああ、すごい面白そうですね。
うん、なんかいろんな店が、飲食もあるし、雑貨系売ってれたりとか、あとなんか占いだったりとか、なんか似顔絵みたいなのもあったりとか、なんかいろんな種類のお店があって、とても面白いですね。
すごい楽しそうですね。一回行ってみたいです。
はい、ぜひ。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
あ、そうだ。
うん。
なんだっけな、あれ、今、コメダさんで、
はい。
またやってるんですよ。チョコの白ノワールが。
何かあったような気がする。何でしたっけ？
あった。こう、あった。ありました。今、米田さんで、
うん、
チョコノワール？白ノワールのチョコのやつ、 があるんですけど、期間限定のやつが。
ほう。
今回は、なんか2種類あって、
うん、
ブラックサンダーのチョコノワールと、
はい、
キットカットのチョコノワールの対決らしいですよ。
対決？
そう。だから両方同時にあるんですよ。
へぇー。
ちなみに昨日ブラックサンダーの方を食べてきました。
早っ。そうなんだ。そっか。
食べてきました。
ちなみに、うん、ミニですか、うん、普通のサイズですか。
いやいや、ミニなんですけど、
なんか安心しました。はい。
あ、そうなんですけど、お姉さんが、注文取ってくれたお姉さんが間違えちゃったらしくて、はい、普通のサイズが来て、
お
麺食らいました。
お
でかいみたいな。
ですよね。
あ、これってって言ったら、うん、あ、ごめんなさい、ハーフでしたねって言って、買えますって言ってすぐ買えてくれたんですけど。
あ、うん、食べますって言わなかったんですか？
ね、いや、でも、あの量すごいですよ。
うん、
なかなかフルって、
うん、
そう、私も久しく見てなくて、
うん、
フルは大きいですね。
そうですか。二人とか三人とかで行った時に、うん、はい。なかなかないですけど。
そうですね。
はい、
うんうん、ちょっと久々にフルも食べてみてください。
はい。ただでさえ甘いのに、そこにチョコってことですね。
そうですね。
はい。頑張りましょう。
頑張りましょう。
ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。